皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野保です。世界は広くて京都は深い、その思いを京都のセンターから世界に向けてシンクして発信したいという番組です。本日のゲストは先週に引き続きましてレギュラーの、龍谷大学経済学部教授の竹中雅治先生です。
どうぞよろしく。
もう、まあ、ちょっと授業始まって数週間経ちましたけれども、うん、8月9月と、まあ、結構長い休みというか、うん、ホリデーというか研究する
研究活動期間、
ね、活動期間があったと思うんですけど先生は相当ね、あの経済学のいろいろ研究されたと思うんですけども、まあ、ダイブとか言われたでしょ。
ん
ダイビングとかなんか、
ね、ダイビングは前 ね言っておりますけどね、
はい、どうでした。
いやあのダイビングは今年はねフィリピンのですね、はい、ブスアンガ島というところまで行ってですね、ああブスアンガアイランド、そこにはブス、あの、いやいや、まあ、はい、そう現地の言葉だけどね、はい、あのそこではねジュゴンがいるんですよ。野生のジュゴンを見てきました。野生のジュゴン保護されて
ますね。一緒にこう泳げるんですか、一緒についてくるんですか。
いや、あのジュゴンにはね、はい、あの触らないでください。
あ、それはそうですね。
2メートル以上距離を
置いてみてくださいと。
ジュゴンはただひたすらですね、うん、あの海藻ね、砂地の海藻を食べてって、それを、ね、僕たちはですね、うん、じーっと見てるっていう、うん、そういう
よくわかる。カメとウミガメと一緒のようなことあって、そういう、それだけでもものすごい幸せになりますね、
うん、でもそこはねジュゴンが生息して見れるということでね、うん、世界中からねあのダイバーが来るんですよ、うん、地元の人たちにとってみればね、まあ、そうあの大してあの農業とちょろちょろっとした農業と漁業しかないような地域だから、うん、でそういうダイバーが落としてってくれるねお金っていうのはですね貴重な収入源でね、うん、彼らにとってみればジュゴンっていうのはですね、うん、一種のアイドルね。
まあそうですね、
アイドルで、それを見にみんなねファンがやってきてくれるもんだから、うんうんうん、ね、でみんなこうダイビングのガイドをやってですね、うん、稼いでるわけです、
うん、まあみんなが来ることによってその環境を破壊されるというのもありますけどね、
うん、まあでもダイバーっていうのは割とねやっぱりほらあの綺麗海に潜って綺麗だなと思って楽しんでる連中だから、そういう環境に対する配慮の意識はね割と高いです、ね、
そうダイバーのライセンスの時というのはその環境に対する何かっていうの試験もあるんですか。
うん、いや試験科目の中にあったかどうかはちょっとよく覚えてませんけれども、うん、あのやっぱり今 の、まあ、一番有名なのはパーディーって言ってあの国際潜水連盟が出してる、ね、はい、ライセンスですけどね。ただどこ行ってもあの要すれば、ね、海に生きているものをです、ね、取らない殺さない、うん、ね、それは、ね、もう今はもうすごく常識になっていて、うん、昔はあのなんかもう魚見るとです、ね、
う
ん、森で ね、
そうですね、
つきたくなる、うん、まあ、人って結構いたんだけど、そう、今そういうことやってる人たちはいないですね、
うんうんうん、まあ、別問題ですよね、うん、ということで長いまあリフレッシュメントされて、うん、まああのまあ、大学の講義で、ね、うん、まあ、先生十何年、ずっと教えておられると思いますけれども、うん、まあ、僕もこう教えてて最近の学生ですごい真面目で出席率が 90% ぐらいで、うん、昨日も、まあ、龍谷大学だったんですけどね、うん、260人いてこう A4 用紙に話をとか言って、うん、細かい字で完璧に書いてるんで、うん、260枚言うのに僕3時間かかりました本当に、ね、老眼鏡つけて、ね、で今までたもう10年前ってありえないほど、うん、みんな真面目というか、うん、あの学力上がったというんですけどどうなったんですか。
あの出席率とかね、うん、あのなんかはですね、うん、あの昔は大学なんて休んでなんぼだみたいなね、
そうそうそう、
バンカラな学生もいたけども、
そうそう、休んだ方がなんか、
ね、あ、そういう学生はあの減ってますわね、
うん、どうですか大体講義に出てる、まあ、大きな授業ゼミと違って大きな講義だったら9割方出てますか。
登録、いや僕はね3年生、うん、4年生教えてるからね、ああそうすると4年生っていうのはねもう就職活動あり忙しくなっちゃうから、うんうん、どうしてもね出席率は下がっちゃうんでね、うん、だからそれでもまあ大体登録してる数のまあ 7,8 割ですかね。
ああそれはいいですね、うんうん、ということはまあ2回生3回生はほとんど出てるという
そう、2回生3回生は特にねあの演習ね、うん、演習形式なんかはあの90何パーセントで出てると思いますよ、
う
ん、
経済学部で特にどう国際関係、まあ、経済ですか、うん、どういう経済マクロ、
いや、あの、うん、現代経済学科というのと、うん、国際経済学科って龍谷大学の経済学部は2つの学科一応持ってるんだけどね、うん、で2年生のゼミ、2年生の後半にゼミに入るときにあのそのゼミ の、 あのあれによって分かれて、僕は国際経済学科の方の
いや僕そういう分けること自体がね、うん、ナンセンスな気がしてならないよね、うん、経済って現代も国際も僕は同じは思いますけどね、う
ん、まあでもね勉強してることはそんなに大きな違いが
なかったりする。なんかそうね分けたがるの好きだけどね日本で、うん、あのこうなんだろう学問でね、うん、もっとこう一緒にこうインテグレートした方が、うん、リベラルアーツ的に考えた方がいいかなと思うんです、うん、さてどうですか今 の, あのどういうその特に教えてるのは国際経済で特にどういうことを教えておられるんですか、
うん、いや僕はあの国際金融論とね、はい、アメリカ経済論とこう2つ教えてるんだけども、ああ僕が特に1年生2年生 の, あの演習なんかでね演習形式の講義で力を入れてるのはですね、うん、むしろですねパソコン教室を使ったですね、ああパソコンを使ったですね、ああ、簡単なですねデータのね、加工分析そういう手法をですね、教えてるんですよ。だから昔は読み書きソロバンって昔から言ったじゃないですか。今のソロバンっていうのはですね、パソコンを使って数字情報をダウンロードして、で、統計ソフトなんかを使ってさまざまな分析ができるって、これがもうソロバンなんですよね。
そうですね。
で一番代表的な普及してるのはエクセルですよね。エクセルというソフトを使ってですね、うん、データダウンロードして、うん、グラフだとかですね、うん、簡単な分析ぐらいねできないと、うん、はっきり言って現代の知的労働者としてはですね、いや役に立たないわけですよ。でそういうことをね教えある程度僕はねいろは、うん、なんていうの、まあ、僕は一応エコノミストとしてそういうものを随分使ってきたから、うん、そういうことを教えてるんですけどね、うんうん、
そうですね今おっしゃる通りその、まあ、経営学にしてみてもやっぱり財務諸表とかね、うん、ああいうそういう計算書っていうのをやっぱり読むというか、まあ、それを作るよりか読む力、うんね、そういう力とか、まあ、さっき言ったようにエクセルなりあるいはどんどんどんどん新しいソフトが出てきて、うんね、いいのがあると思うんですけど、うんうん、それをうまく使いこなす、
そうそうそう、
でそれをそして読み解く力というかね、
そうそう、
そっちの方がね、なんか格好してなんかっていう技術的なことは二流かなと思うんですね、エクセル使って何かっていうのはね。うん、
こういう分野は明らかにですね、エンジニアと、うん、ユーザーに分かれるわけで、うんうん、エンジニアっていうのはそういう新しいね、ソフトなりプログラムをどんどんこう作っていくね、うんうん、そういう分野、うん、で、でもそれはね、一部でいいわけですよ、
う
ん、
そうでしょ、
あとはね、
う
ん、圧倒的にユーザーなわけですよ。うん、でもユーザーがそういうものをね、使いこなせるレベルのユーザーがたくさんいる社会と、うん、あるいは会社と、うん、そうでない会社とは、うん、もう歴然とですね違うわけで、うんうん、だから僕は1年生ぐらいの学生によく言ってるのはね、君たちはね、まあ、あんまり数学得意じゃないから、うんね、文系で、うん経済学部来ましたと、よくね、うん、あるいは経営学部来ましたって、うん、そういうのよく聞くけども、とんでもない間違いだよと、現代では経営も経済も数字情報でもって、ね、認識されて、管理されて、判断されてるんだと。ね、だからその数字情報を理解するための基礎的な数理の、ね、スキルがないと役に立たないんだよって言ってやつですね、うん、みんなねほーっていうわけですよ。
おっしゃる通りで僕らの、まあ、私学行った人間は数学ないですからね、うんうん、けどないから僕すごい数学の憧れがあって、うん、であるまあ数学できる人とか話したらね、うん、数学は哲学であるという話が始まって、それを、ね、数字にするよりか哲学として考えたら分かりやすいんですね、うん、文系の人間は、うん、なんか全部数字に置き換えるからね、うん、だからなんか分からないようになるけど、うん、あれを文字としてやったら意外と分かるんですね、うん、だからそれと AI と組み合わせてやることによって、うん、の学校で習った数学と違って、うん、生きた数学って別問題ですよ本当に、
うんうんうんうん、そう、あんまりね、いや僕自身別にそんな大学はね、うん、昔の経済学部だから、うん、古いタイプの経済学部だから、うん、大学の先生は半分はマルクス経済学者だったから、うんうんね、別にそんなね高等数学なんてですね、うん、使えないんだけれども、うん、でも銀行に入ってビジネス30年間やってきて、うん、でまあそのうち半分ぐらいは外国為替のディーリング業務っていうですね、うんうん、これもですね要するに最終的には全部数字で出てきて損益っていうのはね、うんうん、でその損益を稼ぐためにはですねどうしたらいいのかっていうねアクションも全部ですねどこで何を買うかっていうで、ねうんうん、取引って全部数字情報ですから ね、
うん、そうですね、
ね、そういう中で生きてきた、うん、であと残りの10年ぐらいはエコノミストとしてね、うん経済のマクロの経済の分析をやってきたと、うん、でもこれもみんな数字情報なわけですよ、うん、だ数字にまみれて結構生きてきたんで、うん実務的な使い方っていうのはですね、うん、結構分かってるつもりなんですよ、うんまあ、そういうのをちょっとね まあ、学生にね、まあ、伝授したいなと思ってね、ああ、そうですね、やってるんですけどね。
その数字と、もう一つは人間の直感とかね、うん、知的な直感も必要ですね、
うん、
そういうなんていうんですかね、数字のみならず、うん、数字を全部組み合わせて、それから以前の時の直感の方がね、
あのね、うん、いや要するに、ね、数字情報っていうのは、うん、単に積み上げればですね、なんか出てくるもんじゃないんですよ、
うん
ね、
そもそも前提条件っていうのは大事だもん、うん、
あの莫大な数字をね、いじくりながら、うん、ひらめくんですよ、
うん、
でそれを検証するのがね、うん、いろいろな統計的な手法なんですよ。
そうですよ ね、
だからこのひらめきっていうのはやっぱり決定的なんですよ、
うん、
で最近はその辺のですね、あのどんどんどんどん AI、うん、人工知能に置き換えて、うん、人間のそういう判断をね、まあ、補完していくようなね、うん、機能もあの強化されているんで、
うん、
まあ、それはそれでね、面白いんじゃないかなと、うん、それは人間がと AI にとって変わられるというよりはですね、人間 の能力を AI が補完してくれるんじゃないかな
と。 その通りですね。
そういうことだと思うんですけどね、
うん、AI にそういうことをやらして、まあ、補完してるという時に、うん、AI ができないというのは意外と人間ってこう自然と接しながらというね、うん、まあ、テッド・ターナーさんが言われたんだけど、CNN の、
うん、
あの1週間に1回ヨット乗って一人でこうね、
うん、
あのヨット乗りながらビジネス考えた方がうまくいくみたいな、うん、だから AI と全くかけ離れた、うん、さっき言われたダイビングとかね、
うん、
山登ったり、
うん、
そういうことが意外と数学的なことに結びつくと思うんですね、
うん、
極端から極端のね、
うん、
だから そのだから休暇って絶対ヨーロッパの人間って休暇取るでしょ、割とまとめて、うん、だから賢くなるみたいに、ずっとね、うん、オフィスばっかりいたら意外と日本ダメになるでしょ、考える能力
が、それはね、あの同じことばっかり、ね、使ってるとですね、うんうん、あの発想が枯れちゃうんですよね、
枯れるというね、
うん、だから別に、まあ、もちろんレジャーもいいんだけれども、うん、ある程度多様なことをやる中でですね、うんうん、なんか全く違ったもの要素がですね、うん、突然こう、くっつき合ってですね、ひらめくようなことも、まあ、世の中あるわけですよ。
その方が多いに違います、うん、大概
だからまあね、うん、あのね、うん、いろんなことはやった方がいいと。
まあそうですねあの、まあ、学生から見てもそういういろんな趣味もっておられる先生の方がね、面白いと思うんで、あの今おっしゃったように、あの今大学のあり方とか特にサイエンティフィックな力、うん、知識というのは、うん、文系でも絶対必要ですね。
その通りですよ、ね、うん、いやだからね、高校の先生にはね、昔何度か言ったことがあるんだけども、うん、経営学部志向だからね、
うん、
あるいは経済学部だからね、うん、数学できなくていいっていうような教え方しないでくださいと、
うんうん、
お前むしろ数学が得意だからですね、うん、お前経営行ってみるかとかね、経済行ってみるかとか ね
受験の数学もね、うん、もっと本当に役立つ数学がもしねあるとすると、あの教科書の数学自体が間違ってるかもしれないんでね、
うん、
古い、もっとなんか違う形のこうなんとかな、現場に基づく数学というのは世界にグローバルにあるとすると、うんうん、インドにあるとすると、うん、その数学を取り入れたらもっと面白くなるような予感はするんですけどね。
そうね、自分を振り返っても数学の先生って数学それ自体が楽しいから、
まあ、オタクです ね、
でも、うん、実社会で必要なのは数学をどうツールと使って何をしますかっていうところなんですね。そこまで分かって教えることのできる数学の先生ってね、高校でもね実は結構少ないんですよね、
う
ん、ま
あ、そうでしょうね、うん、ということで、本日のゲストは龍谷大学経済学部教授の竹中正治先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。愛してる。